仕事円満にある30の弟。その1、一般的な退職スケジュール。数ヶ月前、家族の相談、お金の準備、転職活動、退職や転職は生活と人生に関わる問題です。事前に家族とよく相談して了承を得ておきましょう。職種は不足の事態に備え、半年後になる安心です。転職活動は通常業務と並行しながら進めます。退職の具体的な規則については、会社の就業規則をよく確認しておきましょう。一般的には再就職が決まってから退職を決めたのが連盟です。2ヶ月前、退職の意思表示。直属の上司に退職の意思表示をします。最初から退職内容を提出するのではなく、まず相談から始めるのが適切です。上司と退職の話し合いを進めていることは注意に至らないよう注意しましょう。1ヶ月前、退職内容を提出。上司との話し合いを繰り返して退職になれば退職内容を提出します。退職内容は会社の指定する処理形式にある場合はそちらを利用しましょう。1ヶ月前、引き継ぎ。退職内容が準備されればその後引き継ぎを行います。引き継ぎのスケジュールをきちんと立てて購入者に引き継ぎます。早く引き継ぐことより確実に引き継ぐことが大切です。どうか前、取引先の挨拶回り、挨拶状を受けない。どうか前になれば取引先へ挨拶回りに向かいます。購入者ならば同伴させて紹介しましょう。取引先の都合で直接会いの場合は挨拶状を作成します。挨拶状にはきちんと購入者の名前を紹介しておきます。自分の有無なら購入者や部署など総作業を変更しておきましょう。会社に連絡するものならば、コピーを取ってから連絡します。退職に必要な手続きや書類作成ならば、これら対応しておきます。いらないものは少しずつ処分していきましょう。退職日当日、会社から借りているものを全て連絡します。会社から受け取るものは事前にチェックリストを作成してきちんと確認しておきましょう。上司や同僚に最後の挨拶をして職場を確認します。総作業の場合は、羽を外すしないように要注意です。退職後、必要書類を受け取れば退職後に必要な手続きを速やかに行いましょう。退職のスケジュールを把握しておこう。仕事円満にある30の弟、その2、家族に何で退職を強行するのは危険。退職とは生活と人生に関わるイベントです。上司に退職の意思表示をする前は家族と話し合いましょう。独身者なら両親です。既婚者ならパートナーです。収入が減る可能性があれば今度の人生設計の大きく影響します。既婚者の場合、転職によって職場が変わればパートナーと共に引っ越しをしなければいけない事情も発生します。学校に通うこともあれば転校する必要もあるでしょう。子供によって友人と離れるのは大きな負担に違いありません。金属使いも何度か変わるはずです。一言で退職とはいえその影響は大きなものです。会社等で突然解雇される場合は別ですが、相談の内容になっている退職は後から夫婦関係に影響する可能性があります。転職に失敗して仕事だけでなくパートナーまで失っては悲惨です。家族と話し合い、了承を得ることが大切です。了承がスムーズにやれれば納得がいくまで話し合いましょう。家族の同意があれば精神的な安定が得られるため転職活動を中止しやすくなります。家族からの話があればさらに意欲が強くなり転職活動の身に入るでしょう。結果として転職の成功を後押しすることになるのです。上司に退職の意思表示をする前に家族とよく話し合い、同意を得ておく。仕事円満にある30の弟、その3、退職時期を決める判断は退職金も参考にする。退職時期を参考にしたい一つが退職金です。退職金の金額に応じて退職時期を決める判断も変わるでしょう。退職するなら退職金の支給額と思うかもしれませんが、退職金のない企業も数を存在します。退職金があるはずと思い込まずきちんと確認することが大切です。退職金制度があれば退職金制度の詳しい内容を確認です。一般的には勤続年数に応じて退職金の金額も変わりますが、この場合要件は企業によって異なります。退職金の算定方法は法律で定められているわけではないため、企業ごとに差があるのです。退職金の算定にポイント制を採用している企業もあります。社員の能力や実績に応じて退職金額を算定することです。はたまた、リストラの一環として早期退職制度を設けている企業も目指しかねません。早期退職制度を利用するなら通常の退職金に金額が上乗せになるはずです。上乗せされる金額については、やはり制度によります。退職金がたった1年ずれだけで退職金が大きく変わる場合もあります。様々な条件が絡むため、退職金制度をきちんと確認することをお勧めします。連絡を持ってしっかり金額の計算です。退職金は退職することができます。あくまで参考ですが、退職時期を考える材料になるはずです。退職制度を詳しく確認して退職時期を参考にする。仕事円満にある30の方法、その4、働きながら転職活動をするのがいい。転職活動をするときに数のパターンがあります。1、退職してから転職活動。2、働きながら転職活動。退職してから転職活動をすれば自由に時間が使えます。転職活動に専念しやすいメリットがありますが、実際は慎重な判断が必要です。以上、仕事を辞めると収入が高まります。再就職が決まる時期もはっきりしません。可能ではありませんが、生活上のリスクがあるため、退職してからの転職活動は慎重になるのが賢明です。貯金があったとしても、無職の時期に行くや、同期の余裕もあれば余裕は一気になるでしょう。とりわけ、基本者や、この場合は慎重になった方がいいでしょう。事情がなければ、働きながら転職活動をするのが得策です。仕事と並行して転職活動をするのは、大変難しくなりますが、働いている間は給料があり、生活も保障されます。内定が決まれば安心して退職できるでしょう。多様なスケジュールになりますが、そもそも転職活動は多様なスケジュールが当たり前です。確実に転職を成功させたければ、事情がない限り働きながら転職活動を進めします。事情がない限り働きながら転職活動をする。仕事円満にある30の方法、その後、退職を避けるべき第一の時期は繁忙期。退職を避けるべき第一の時期、それは繁忙期です。たった一人の退職とはいえ、上司や職場にとっては単なるイベントです。一人が退職して代わりに新しい人を入れるなら求人募集と面接が必要です。上司は通常業務と並行しながら求人募集と面接をしなければいけないためスケジュールがさらに切迫します。そのため退職手続きも不注意によるものやミスなど不備が発生しやすくなります。自分にとっては婚姻者に引き継ぎも難しくなるでしょう。永遠に必要したくても新しい職場では落ち着いていけません。また、働くといえば総理会ですが、業務に余裕がなければ総理会が開けないこともあります。お互いにとってすっきりしない方が単なる意味じゃありません。退職はできるだけ繁忙期を避けた方が会社にとっても自分にとっても構造です。どうしても避けられない場合は仕方がありませんが、できるだけ対応した方が円満に退職できます。あなたの職場で最も忙しい時期が相手ですが、繁忙期は企業や上司ポジティブな根拠と強い意志。退職後直属の上司に聞いたら退職理由は確実に聞かれます。給料が低いから転職したいからキャリアアップしたいからなど肝心な理由は要注意。一緒の弱い理由を答えると切り返され強く引き込まれるでしょう。上司を納得させる退職理由は次の2つのポイントが重要です。1. ポジティブな根拠。2. 強い意志。根拠がなければ厳しい指摘が入るのは確実です。強い意志が感じられれば上司は強く引き込まれるでしょう。当然ですが職場や長期化するような退職理由は厳禁です。退職後聞いたらポジティブな根拠と強い意志を感じさせる退職理由であることが大切です。例えば次のような言い方ができます。退職後聞いたことで今の仕事には満足しています。上司や同僚の恵まれ給料に不満がありません。しかし、今後の会話を考えると、そろそろ別の環境で給料をなきゃいという思いを抱くようになりました。私としては、もっと新しいことに挑戦したい気持ちがあります。今の職場でもスキルアップは可能だと思いますが、会社の不足や環境を考えると難しいのではないかと感じます。随分前から考えていたことであり、悩みに対して新しい環境にするべきだと決意しました。苦手な考えかもしれませんが、何卒ご理解のほどお願いいたします。退職理由は出だしが肝心です。しっかり考えた上での決断とあれば、上司も決めていくなるでしょう。退職理由は退職がスムーズに稼働を決める重要ポイントの一つです。退職理由はじっくり時間をかけて十分に準備しておきましょう。退職を切り出すなら、ポジティブな根拠と強い意志を感じさせる退職理由を準備しよう。仕事円満にある30のこと、そのなら、上司が退職を聞いてくれないことの対応策。法律では事情がある場合を除き、労働者が退職を申し出れば、使用者は拒まないとされています。民法上では退職を申し出てから2週間後には退職が可能になります。しかし、退職から法律運営で話を進めることは避けるべきです。権利を繰り返したことだけでは判断を言いやすくなります。退職ができても人間関係が悪くなり、後味悪い状況になるでしょう。できるだけ円満になるよう、まず話し合いから進めるのが特策です。退職を切り出すのは、まず直属の上司です。いきなり社長や同僚が話さず上司を深く話し合いましょう。ある程度は時間がかかることを覚悟の上、じっくり話し合います。ところが何度相談しても上司が一向に聞いてくれない状況があるとします。そうした場合は、さらに上司や人事に相談しましょう。より権限の強いところで訴えれば申し出が通りやすくなるはずです。それでも改善しないときは労働基準監督署に相談します。会社には申し訳ないのですが、聞いてくれなければ別の手段に対応してはありません。こういう対応手段は最後の手段と考えましょう。その他、強行策もお勧めしません。突然出社しなくなったり、退職内容の内容証明で一方的に送ったり、などの方法では入試に対立になります。円満に会社できるようできるだけ話し合いによる解決を行うのが特策です。直属の上司が退職の申し出を聞いてくれなければ、さらに上司や人事に相談する。仕事円満にある30のこと、その時、退職内容は職や無断欠勤のしているわけではない。退職内容が実際は正式に退職が決まります。それが体の解放感があり、ほっと安心することでしょう。その職場で働く場合が見れば、頼もしい気持ちも出てくるかもしれませんね。さて、そんな解放感とともに、どうせ辞めるなら職してもいいだろう。退職内容が実際なら自由に欠勤してもいいだろう。退職が決まってから職や無断欠勤が目指されるケースです。確かに退職内容が実際で退職が正式に決まりましたが、職や無断欠勤のしているわけではありません。 退職前に職や無断欠勤をすると上司や同僚と揉める可能性があり、退職がスムーズにいかなくなる可能性があります。どうせ辞めるのだからという無理やりな態度は社会人らしくありません。上司や同僚と揉めながら退職するのは後味が悪くなります。こうしたトラブルを避けるために退職以外が重視されても退職前は職や無断欠勤などを避けましょう。有給休暇の紹介や退職費用の場合は仕方ありませんが、事情がなければ不可能に真面目な勤務態度を行います。退職費までは社員です。仕事中は給料も発生しています。無理やりな態度にならず最後まで職業を果たす姿勢が大切です。むしろ退職日が近いからこそ一層気合を入れるようにしましょう。退職が決まった後の職や無断欠勤には注意。仕事を円満にやる30の方法、その9、上司の仕事と転職先の都合はどちらを優先させればいいのか。退職や転職の際、上司と転職先の都合が使えることがあります。例えば、上司に退職を切らしたところ、今は忙しいから退職は2ヶ月後に延ばしてほしいと言われた。その一方で、転職先からは人手が足りないから1ヶ月後に来てほしいと言われるのが状況です。上司と転職先のどちらの都合を優先させるか迷うところですね。実際は様々な条件が絡むため、一概には言えませんが、あくまで一般的な状況で考えるとします。この場合、転職先の都合を優先させるのが前提です。転職先の都合は後回しにすると、せっかくの内定が取り消される可能性があるからです。確かに、勤めている職場の迷惑を避ける対応は大切ですが、そのせいで転職が失敗しては意味がありません。上司は少し迷惑をかけてしまいますが、転職が成功されているためです。転職の絶好のチャンスを出すためにも、転職先の都合を優先させた方がいいでしょう。退職日までは職務を果たす約束をすれば、上司も理解を示しているはずです。引き継ぎはスケジュールの翻訳が予想されます。非常に忙しくなるのを覚悟の上、最後まで責任を持った対応を行いましょう。上司と転職先の都合が見つかれば、できるだけ転職先の都合を優先させる。仕事を円満にやる30の方法、その10、婚姻者が決まるまで退職を保留することの重点。退職を切らしたとき、上司はあることを申し出ることがあります。婚姻者が決まるまで退職は待っていないかという提案です。上司の言うにも一理あります。婚姻者のいない状態で婚姻退職するのも職場迷惑になるでしょう。もちろん常に再就職が決まっているなら上司の提案を聞く必要もあります。しかし多くの場合仕方ない。少しは待ってもいいかなと妥協する人も多いのではないでしょうか。もちろん上司の提案を受けるのもいいのですが、一つ注意があります。婚姻者が見つかるまで退職を保留するなら必ず期限を設けておきましょう。期限がないと退職が無理になりやすいからです。上司は忙しい、時間がないなど理由に求人や退職手続きを後回しすることがあります。数週間待っても婚姻者が決まらないと自分もだんだん退職の気持ちがされていくでしょう。そうこうしているうちにいつの間にか退職の話が消えてしまい、退社のことになる場合があるのです。はっきりした口調で期限の話し合いをしましょう。待つことはできますが、期限を過ぎさせてください。最終期限は7月いっぱいでお願いしたいのですが、いかがでしょうか。3週間は待ちます。それ以降は状況に関わらず退職手続きをお願いいたします。最終的な期限の設定は上司との話し合いになりますが、いずれにせよ必ず期限を作っておくことです。退職計画をやむやしないかにも明確な指定することが大切です。婚姻者が決まるまで退職を保留するなら必ず期限を決めておく。仕事を円満にやる30の方法、その11、スケジュールを立てるのも必須の一部。退職が決まれば必須のスケジュールを立てましょう。スケジュールを立てるのも必須の一部です。出会い次第に引き継ぐこともできますが、婚姻者に迷惑がかかるでしょう。引き継ぎの迷惑だったり、無理なスケジュールになったりなど、前任者としての常識が疑われます。最悪の場合、退職日まで間に合わない可能性もあるはずです。引き継ぎの担当は退職の3日前まで一般的です。退職日から約3週スケジュールを立てましょう。まず、引き継がなければいけない仕事のリストアップです。仕事の進行状況、仕事の種類、手順、行動など、引き継ぎ作業を行うリストアップして、行動や優先順位を考えます。営業職なら、顧客名簿に担当者の詳細情報も書いておくとよいでしょう。取引先に婚姻者を紹介する必要があれば、取引先の都合を考える必要があります。大切な書類ならば、各の場所申します。暗証番号が必要ならセキュリティに注意しながら使います。暗証番号に関しては、メモで最後に行動の方が適切である場合もあります。大きな引き継ぎは一部に教えるのではなく、細かく分けて一つずつ教えた方がいいでしょう。なかなか理解してくれなくても腹を立てず、あくまで優しくなども教えます。引き継ぎの主役は婚姻者です。あくまで婚姻者の立場に立ち、婚姻者の無理な仕事を覚えているスケジュールを考えましょう。婚姻者にとっても引き継ぎのスケジュールがあった方が安心するはずです。スケジュールの組み立てから引き継ぎの仕事を決めます。引き継ぎのスケジュールを立てよう。仕事を円満にやる30の方法、その順に、婚姻者がいないのは自分のせいではない。退職が重視されたものの退職日まで婚姻者が見つからない場合があります。このように友人がない場合もあれば、面接が見合わなかった場合もあるでしょう。直接対面して引き継ぎができなければ、社会的に指導することになるはずです。婚姻者が見つからないのは自分のせいだ。そう思って罪悪感を抱く人もいるかもしれませんね。しかし、考えすぎるのもよくありません。婚姻者が見つからないのは上司や経営者の責任と考えるようなことです。上司と話し合った上で退職以外が人材的な婚姻者を見つけるのは上司の仕事です。婚姻者が見つからなくても退職者の責任ではないため、自分の身にされる必要はありません。罪悪感を抱く時間があれば、引き継ぎ指導の作戦全然したことがあるため、現実的です。ただし、自分は悪くないと言われ、態度は注意です。自分は悪くないと言われ退職日までは人間関係の摩擦が起きやすい時期です。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんと、冷静になっておく方が得策です。素直に謝っておく方が職場の人間関係はスムーズになるはずです。退職日まで婚姻者が見つからなくても自分の責任だと説明ない。仕事を円満にやる30の方法、その13、引き継ぎが終わってすることがなくなった時、引き継ぎもいつかは終わりを迎えます。順調に進めば引き継ぎが予定より早く終わることもあるでしょう。教えることは全て終わり、婚姻者もスムーズに仕事ができるようになれば自分がすることがなくなります。気まずいことをしていると同僚のならば社員を申し込むでしょう。職場の雰囲気が悪くない注意も気をつけます。だからとはいえ同僚と雑談したりするのも仕事のためになるでしょう。さて、こういう時に心がけたいことがあります。雑務です。何かお手伝いできることはありませんかと言って周りに声をかけてみましょう。短時間で済むような短い仕事なら引き受けやすいでしょう。仕事の手助けをすれば同僚も仕事が楽になり助かります。雑務とはいえ仕事をしているわけですが職場に雑になることもありません。その他雑多な事務作業を手助けするのもいいでしょう。ゴミの片付け、処理の時、郵便物の受け渡しなど雑用を手助けに対応するのも良い方法です。少しでも職場を手助けする姿勢を見せれば退職日まで円満に過ごせます。引き継ぎが終わってすることがなければ同僚の雑務を引き受けよう。仕事を円満にやる30の方法、その14、および退職の進行状況を転職先に連絡しよう。初出勤の日まで全く連絡がないのは転職先としては不安です。退職手続きで何かトラブルでも起こっているのだろうか、きちんと出勤してくれるだろうか、そんな不安が来たでしょう。連絡がなければその状況もありません。最終職が決まっているなら退職の進行状況を転職先に連絡しておきましょう。ここまで連絡するのは仕事での損ですね。退職の準備が順調に進んで連絡があると転職先も安心します。もちろん資金があるので具体的な状況の説明は不要です。あくまで順調だとは言わないような理由です。もし退職の進行が遅れているなら念のため連絡しておくといいでしょう。定期的に連絡しておけば入社時に遅れることになっても完了に受け入れてもらえる可能性があります。退職だけでなく転職をスムーズにさせるためにも及びで退職の進行状況を連絡しておきましょう。ただし転職先で名を送るとき会社のメールを使用は厳禁です。あくまで論外の活動ですから会社のメールを使用するのは不適切です。また転職先と電話をするなら社員が聞こえる場所では社員を用意します。退職するまでは定期的に連絡するようにしましょう。退職の進行状況を転職先に定期的に連絡する。仕事を円満にやる30の方法、その15、ダイヤからの退職方法。あなたが退職する場合はダイヤからいろんなことが飛んでくるでしょう。絶対に無理を次の職場でも頑張ってね、何の話しなくてはありません。中にはやじってる人もいるはずです。退職するなんて間違っているという性、あなたが転職なんてうまくいかないという悪口、退職できるなんていい運だねという闇、この新しい質問という算、この時に退職するなんて迷惑という性感、次の職場はもっと辛い思いをという認識なことだ。聞いてもないのに悪いことを言っているのです。中にはいいかなったこともありますが、真面目に受け止めているとだんだん精神が病んでいくでしょう。せっかく決心した退職がダイヤからの話のせいで気持ちが病むことも考えられます。ではどう退職すればいいか。ダイヤからの話はできるとして受け止めましょう。実はみんなあなたを応援しているのです。居心地のいい場所から出て新しく挑戦しようとする様子がかっこよくしかたません。新しい人生を歩もうとするときに周りの人は知れています。厳しい味も大変だけど頑張ってくれという意味として受け止めます。そうすれば無断で現状を変えることが元気が出てくるはずです。ダイヤからの話はできるとして受け止める。仕事を円満にやる30の方法、その16、取引先には婚姻者の紹介の仕方が重要。退職後全部になれば取引先に退職の挨拶をしに行きます。さて、取引先には婚姻者の紹介の仕方が重要です。取引先に婚姻者を紹介するときには次の人と添えて紹介するといいでしょう。私より頼りになる人材ですという人です。取引先の心理として担当者が別の人に変わるとやはり不安があるでしょう。きちんと仕事をしているだろうか、新しい担当者がうまく付き合っているだろうかと思いに違いません。そこで私より頼りになる人材ですという人と添えて紹介すれば取引先の不安を解決できます。婚姻者はプレッシャーになる人ですが、取引先にとっては安心できる紹介です。その他婚姻者に素晴らしい点があれば一緒に紹介するといいでしょう。高い能力や資格などがあれば他人の人として伝えておきます。社交性でも構わないので言っておきたいことです。婚姻者にとっても前任者や取引先から支えられていることがさらに仕事の 会社の所有物は何であれ持ち帰らない。いつ役立つかもしれない。少しでも持ち帰ってもわからないのではないか。そう思って業務資料や顧客データをこっそり持ち帰る。これは大きくる行為です。退職するタイミングで会社の所有物を持ち逃げするのは厳禁です。悪質な行為であり、誤りなければさらに問題に発展することがあります。会社の所有物を持ち逃げするのは一般のことです。一度に信用を失い転職先にも影響することがあります。顧客情報が流出して大きな問題に発展すれば損害賠償を請求される可能性もゼロではありません。会社の所有や顧客データは全て会社の財産です。たとえ使わなくなった古い資料であれ会社の財産であることに変わりません。どうせ捨てるものだろうと思うものでもそれは自分が判断することではなく会社や上司が判断することです。持ち帰ることは考えず全て会社に返却するようにしましょう。会社のお金で買ったものは全て会社の所有物と考えればプレッシャーしやすくなります。ただ、どういう日本でも会社の所有物なら返却対象です。持ち帰るのは仕事で見つけた知識や経験だけにしておきましょう。会社の所有物は持ち帰らない。仕事を円満にやる30の方法、その18、一度、従事者退職願いは取り下げることができるのか。一度、従事者退職願いは取り下げることができるのでしょうか。これは退職手続きの状況によるでしょう。購入者の前に引き継ぎ終わった段階で取り下げるのはさすがに現実的ではありません。退職手続きが済んだ状態で引き戻すのは難しいでしょう。しかし、退職手続きが取り下げなければ取り下げが認められる可能性があります。あくまで、上司との相談次第ですが、比較的取り下げやすい状態ではあるでしょう。上司としても会社に残ってもらった方が面接の手間が省けたり、全力が維持できたりなど助かるはずです。ただし、退職願いを取り下げるなら、よく考えた上で判断した方がいいでしょう。社内に残ることができても、以前とは少し違った雰囲気を確保する必要があります。退職願いを取り下げても、社内では上司や同僚から退職要求という徹底を入るはずです。その結果、社内の人間関係や昇進などに影響する可能性があります。退職を取り下げた後、再び退職を切り出すのはさすがに社会人としての常識を疑われるでしょう。退職するのも迷惑がかかりますが、以上、提出した退職願いを取り下げるのも迷惑がかかります。退職願いを取り下げるなら、こうした原因を確保した上で判断することが必要です。退職手続きが着手されていなければ、退職願いを取り下げる可能性があると考える。仕事を円満にやる30の方法、その19、処分は必要でも処分の審議は要注意。退職するときは正々と結ぶのがならです。使わない資料や電子データは残しても仕方ありません。必要な書類は自衛隊で処理します。会社から借りているパソコンがあれば返却するとき不要な配慮を削除します。共有プランを変えている際も不要なものは削除しましょう。さて、このときによくあるプランがあります。処分の審議です。不要な書類を片付けていると大事な契約書まで自衛隊にかけてしまった。不要な配慮を削除していると取引先の重要な内容まで削除してしまった。引き続きものまで処分してしまい、引き継ぎ支障がある場合があるのです。紙の書類は自衛隊にかけると元に戻せません。電子データは一度完全に削除すると復元するのは困難です。誤って済みはいいのですが、誤って済まないケースもあるはずです。会社の重要な財産まで捨ててしまえば責任問題の話し合いになります。場合によっては、弁償や賠償に発展する可能性もあります。不要なものの処分は必要ですが、処分の審議は注意しましょう。本当に必要ないことをよく確認してから処分することが大切です。判断によっては自分だけで判断せず、上司に相談するのがベストです。本当に必要ないことをよく確認してから処分する。仕事を円満にやる30の方法、その20、退職で判断が難しい場面の考え方は、退職では判断が難しい場面があります。例えば、取引先に退職の挨拶をするときです。重要な取引先には退職の挨拶をして当然ですが、関係が薄い取引先には挨拶するしかないことでしょう。わざわざ挨拶することではないと思ってしまいます。退職で先生との際には不要なものを処分するわけですが、処分すべき判断の迷う処理もあるでしょう。重要な処理をうっかり処分してしまうと大変なことになると心配になります。さて、こんなときどうしますか。基本的に関係の薄い取引先でも応援するにはならないでしょう。退職の挨拶がきっかけで重要な取引先に発展する可能性があります。処分すべき迷うものがあれば残しておくのが何です。針やチュレッダーをした後ではなりません。念のために残しておく方が取り返しのつかない失敗は避けられます。最終的に判断が難しいものだけで上司に相談です。上司は少し手間をかけますが大きなトラブルは確実に避けられます。ただし上司に相談するなら一つずつ相談するのはよくありません。相談内容を割りやすくなるので相談回数を増やす工夫をしましょう。判断に迷ったときは丁寧な選択をする。仕事を円満にやる30の方法、その11、退職日まで有給休暇を消化する場合でも退職日以外は挨拶をしたい。退職日まで有給休暇を消化する人もいるでしょう。普段は忙しくて有給休暇が使いにくくても退職日が決まるとなると別です。余った有給休暇を一度に消化できるソフトタイミングの一つです。有給休暇を使って転職活動を進める人も多いのではないでしょうか。さて、退職日まで有給休暇を消化するのもいいのですが、一つ心がけておきたいことがあります。最終日から職場に挨拶してはいかがでしょうか。休暇を消化しているため、意味はありませんが、自発的な配慮をやっていいでしょう。最終日まで全く連絡がないのは、上司や同僚も子供もなく思うでしょう。最後の決め手として、最終日から職場に顔を見せて退職の挨拶をするだけでも印象は随分良くなります。かしこまった挨拶は必要なくお世話になりました。ありがとうございましたという一言でいいのです。職場に行かない用事があるならメールだけでも構いません。できるだけ美しい笑い方を心がけるのが立派な社会人です。綺麗な笑い方ができれば、次のステップも気持ちよく進めるでしょう。職場に行く際に簡単なお買い物を持参すれば、なお好印象です。細やかな気遣いと心配ができるなら、きっと次の職場でも上手くいくはずです。退職日まで有給休暇を消化する場合でも退職日から挨拶をしておく。仕事を円満にやる30の方法、その12、退職の挨拶は足りないことがあっても過ぎることはない。退職する際は今までお世話になった方々にお礼を伝えましょう。挨拶では退職の報告はもちろんですが、今までお世話になった感謝を伝えましょう。大げさなことではなく簡単な仕事で十分です。退職することになりました。今までお世話になりました。ありがとうございました。感謝を伝えて迷惑になることはありません。今言うこと、一時内緒が強くなり気持ちの余裕になります。退職の挨拶をすることはありません。しかし、役割があるのです。職場の人に退職の挨拶が足りない状況には要注意です。私に挨拶がなかった。お礼を言ってくれなかった。無視されたとなれば退職の印象が悪くなります。挨拶するしか迷ったら挨拶しておく方が無難です。たった一言でもわざわざ声をかけてくれるのは嬉しいものです。挨拶するしか迷う取引先があれば、ひとまず挨拶をしておいた方がいいでしょう。突然の連絡に対しては驚かれるかもしれませんが、退職の報告と感謝を伝えるには迷惑にならないでしょう。しばらく関係のなかった取引先でも退職の挨拶がきっかけで取引が再開されるかもしれません。場合によっては転職先の取引先になったり、個人的な付き合いになったりすることもあるでしょう。職員はどこで繋がっているかわかりません。退職の挨拶は足りないことがあっても過ぎることはないのです。退職の挨拶はできるだけ多くの人に伝える。仕事を円満にやる30の方法、その13、退職ではできれば贈り物をする。退職の際はお世話になった方々に贈り物をしてはいかがでしょうか。必要ではありませんが、お世話になった感謝を形として表現することがきっと良くなります。退職すると社員ではなくなりますが、上司や同僚と個人的に付き合いがすることもあるでしょう。次の職場で取引先になる最初の贈り物をきっかけに沿いになって関係があるかもしれません。親の意味だけでなく、今後の関係を深める意味も込めて贈り物は無駄にならないでしょう。贈り物の種類は自由です。生活に役立つ形や顔でも構いませんし、私も喜ばれます。私は上司や同僚の頃にも考えて選ぶといいでしょう。甘いものが苦手な人がいれば、お宣伝が無難です。贈り物をするタイミングは出社の最終日になるでしょう。もちろん、都合が悪ければ、他の人でも構いません。さらに、余裕があればメッセージカードも添えると感動的です。小さな心配ですが、声をすることで最初のイメージに大きな差がつきます。あなたの印象が良くなり、美しく職場をすることができるでしょう。退職後もずっとあなたのことを覚え続けているに違いありません。退職するときは、できればお世話になった方々に贈り物をする。仕事を円満にやる30の方法、その14、退職時には取引先の名刺も返却しましょう。退職時は会社から支給されたものは上司として返却が必要だとするわけでしょう。ところが返却を忘れやすいものがあります。取引先の名刺です。自分の名刺は返却できても、取引先の名刺は会社から預かっている資金が使ってあるため返却を忘れやすいでしょう。しかし、取引先の名刺も返却対象です。取引先から名刺は仕事を通して取得した名刺です。取引先は個人との取引ではなく、あくまで会社との取引のために名刺を渡しました。そのため、取引先の名刺は会社の所有物ということになるため、会社に返却が必要になるのです。取引先の名刺は上司によっては扱い方が異なります。あとは面倒なトラブルを避けるためにも返却するのが無難です。もし、上司が自分で処分するように指示されたときは責任を持って処分しましょう。名刺は一般の個人情報です。チケットなど不便的な手段で処分するのが適切です。退職時には取引先の名刺も会社に返却する。受け取った、受け取っていないという意味です。例えば、転職するときには厳選中止が必要です。退職に必要だと気づきますが、いくら探しても見つからない。まだ受け取っていないと思って会社に問い合わせると、すでに私はと言われる。もらっていないと証明できるものがないため、圧倒されない状態になります。再確保してもらうことになれば会社に迷惑がかかるでしょう。せっかく円満だった退職が後になって印象が悪くなるのです。会社から受け取ったものを記憶だけに頼るのは危険です。記憶は時間があったら、後は曖昧になるため、後から確認しにくくなります。トラブルを避けるため、退職の際は会社から受け取ったものを確認しておきましょう。受け取ったものは何月何日から受け取ったのかを書いておくと、後から確認しやすくなります。退職してから受け取るものは受け取れる日も確認しておきましょう。受け取ったものは重要処理です。紛失することがないよう慎重に管理しておくようにしましょう。 会社から受け取るのはチェックリストを作成して確認しておく。仕事円満にやる30の方法、その26、最後の方はいえ送別会であれば外していない。退職以前に行われるような送別会です。ハブがいることもありますが、どう願って肝心の送別会を開いてくれることが多いでしょう。違ったら断るわけにもいきませんね。みんなで飲み口ながら仕事の思い出話をして最後の一言を楽しむといいでしょう。さて、この送別会で気をつけたいことがあります。羽を外した言動です。送別会では、もう最後だから全てチャージしてしまおうと考えやすい。お笑いの開口感と酔った勢いのせいで大胆な発言をしやすいのです。最後だから言いますよ。前から思っていたんですが、最後だからとはいえ、露骨な発言のせいは、上司や同僚を驚かせたり、気づけたりするでしょう。酔った勢いであっても、失礼な言動には注意です。せっかくの送別会の雰囲気が変な風になり、バレるような印象があるようになります。また、記憶が良いすると、理性を失った行動に発展することもあります。酔った勢いで、上司や同僚に何度でも働けば大変です。送別会で事件を起こすと、退職や転職に悪影響が及ぶこともあります。定時点で生まれば、転職先の内定取り消しもありません。最後だからすべてを再開するのではありません。最後だからこそ、最後まで気をつけるのが望みです。送別会で楽しむのはいいのですが、適度な範囲を心がけ退職するときにされて通りないのが退職のスピーチです。退職に職場でスピーチすることもあれば、送別会のときにすることもあります。スピーチは何もになってスピーチを嫌いなものはないという人もいるでしょう。しかし、スムーズに話す必要はありません。言葉に詰まったり、大恥をかいたりしても、その場に、もう朝から職場に来ることはないのですから、思い切ってスピーチをしましょう。人付き合いになっても、最後くらいは愛想よく振る舞いましょう。さて、スピーチで気をつけたいのは内容です。退職のスピーチは何を話せばいいのでしょうか。数学さず話すのはいいのですが、もう最後だからと思って会社や同僚の悪口は厳禁です。スピーチにふさわしい内容は、やはり会社や同僚の感謝です。これまでお世話になったことを思い出しましょう。テンプレートには必ず多少自然でもいいので、自分の言葉で話すことが大切です。苦労した思い出話を交えながら、心からの感謝を伝えれば印象的なスピーチになるでしょう。また、忘れがちなのが本人の決定です。自分が亡くなった場合にもきちんと対応することをお願いしましょう。周りからの期待が感じられば、あなたが亡くなってからも責任を持って仕事を対応してくれるでしょう。退職のスピーチでは、悪口や批判は言わず感謝を素直に伝える。仕事を円満にやる30の方法、その18、退職後に転職し忘れたものに気づいたとき、退職後に転職し忘れたものに気づくことがあります。すべて転職したつもりでも、やはり人間ですから、物価になるものです。さて、こんなときどうしますか。今さら転職するのも気がしてる。転職し忘れていることに誰も気づかないだろう。申し訳ではないのだから捨ててしまってもいいのではないか。会社の誰かが気づいて返せという連絡があることも考えられます。転職をしぶって毎日を過ごすのは進んでいません。会社から転職の連絡がわからない状態で毎日を過ごすのは精神的に良くないでしょう。その一方で自己判断で処分するのも怖い。退職後であれ会社の所有物であることに変わりません。後で会社から転職要請があったときトラブルになります。退職後に転職し忘れたものがあればきちんと転職しましょう。気になしなくても会社まで届けに行くのもならないです。どうしても時間がかかれば配送で送るのもいいでしょう。突然会社に荷物が届くと社員を驚かせますが、事前に一言連絡を入れてから配送した方がスムーズです。退職後に転職し忘れたものに気づけばきちんと転職しよう。仕事円満にある30の方法、その19、退職後前の職場の悪口は言わない。退職すれば前の会社とは関係ない。そう思って悪口を言いたい状態になっていませんか。確かに社員でなければ会社の判断を背負っているわけではなくなります。会社から離れた状態になれば、どんな発言をしても直接前の職場に触ることはないと思うでしょう。ところがそこが要注意です。会社と直接の関係はなくても人間関係は思わぬところで繋がっているものです。業界は意外に狭いと考えることです。どの業界も違いを3人に例えば、ほぼ全員に到達できると言われています。ちなみに違いを6人に例えば、世界中の人に到達できると言われています。ある人もいらっしゃる悪口が一つ手を取り、前の職場まで触る可能性は十分考えられるでしょう。せっかく円満に退職できても、後から離れることがあるのです。退職後も良い関係を保つためにも、退職しても前の職場の悪口は言わないことです。様々な事情があったにせよ、人生の一時を共に過ごした人たちです。言うなら悪口ではなく感謝にしましょう。悪口は小説で触るなら感謝も小説で触ります。退職後あなたが感謝していることがない職場に触れば退職後も良い人間関係を保てます。むしろ退職後の方がもっと仲良くなる可能性もあるのです。人も財産です。利害損得は関係なく個人的な人間関係として退職後の大きな財産になるでしょう。社会人として学んだというのもありますが、あなたの本能のためにも感謝を言っておく方が得策です。退職後は前の職場の悪口は言わず感謝を言う。仕事円満にある30の方法、その30、退職後も前職の人たちと定期的に連絡を取る。退職後も前職の人たちと定期的に連絡を取りましょう。仕事をしてしばらく会っていないとだんだん疎遠になります。連絡を取っていないとせっかくの縁も切れてしまいます。今さら関係ないと思いますが、一緒に仕事をしてきた仲間です。定期的に連絡を取り合えば、強い関係を保って人生を豊かにする存在になるでしょう。どうしてもいいですし、同僚でも構いません。相手から連絡なくても、まずより自分から連絡してみましょう。久しぶりにお会いしませんか、飲みに行きませんかと声をかければすぐ反応があるでしょう。連絡をしては、いかに事情があれば別ですが、余裕があれば定期的に連絡すると喜ばれます。昔話に話をさせながら楽しい時間を過ごせるでしょう。関係が続いていれば、思わぬ仕事が舞い込んでくるかもしれません。前の会社が取引先になる可能性もあるでしょう。人間関係を保つのは努力が必要です。せっかくの財産なのですから、定期的に連絡を取り合って、仲を保つといいでしょう。人間関係は愛のようなものです。時間があれば、たつほど、お互いが良くなります。10年後、20年後には、互いの相性になっているでしょう。退職後も前職の人たちと定期的に連絡を取り。仕事円満にある30の方法、まとめ、その1、退職のスケジュールを把握しておこう。その2、上司に退職の表示をする前に家族と話し合い、同意を得ておく。その3、退職規定を詳しく確認して退職時期を参考にする。その4、事業がない限り働きながら転職活動をする。その5、退職はできるだけ繁忙期を避ける。その6、退職を決めたならポジティブな根拠と強い意志を感じさせる退職理由を準備しよう。その7、直属の上司に退職の申し出を聞いてくれなければ、さらに上の上司や人事部に相談する。その8、退職が決まった後の職や不安定期には注意する。その9、上司と転職先の相談をすればできるだけ転職先の相談を優先させる。その10、購入者が決まる退職を保留するなら必ず期限を決めておく。その11、必須のスケジュールを立てよう。その12、退職まで購入者に伝えなくても自分の責任だと説明しない。その13、引き継ぎが終わってすることがなければ同僚の話を教えてよ。その14、退職の進行状況を転職先に定期的に連絡する。その15、バイヤーからなればできるとして受け止める。その16、取引先には私より頼りになる人材ですということで購入者を紹介する。その17、会社の所有物は持ち帰らない。その18、退職手続きが着手されていなければ退職以外の取引先ができる可能性があると考える。その19、本当に必要ないことを確認してから処分する。その20、判断に迷ったときは丁寧に選択をする。その21、退職日まで有給休暇を紹介する場合でも退職日以外は挨拶をしておく。その22、退職の挨拶はできるだけ多くの人に伝える。その13、退職することができればお世話になった方に送り戻す。その14、退職時には取引先の名刺も会社に連絡する。その15、会社から受け取るものはチェックリストを作成して確認しておく。その16、送別会で金を外しないように注意する。その17、退職のスピーチでは悪口や批判は言わず感謝を素直に伝える。その18、退職後に転職し忘れたものに気づけばきちんと連絡しよう。その19、退職後は前の職場の悪口は言わず感謝を言う。その30、退職後も前職の人たちと定期的に連絡を取る。